2010年春のセミナー CD12 題目古代バビロンからの教訓。経済的政治的グローバリゼーションから宗教的支配へ。話、ハルメイヤー。
天にいらっしゃいますお父様、預言の民であることを感謝いたします。しかしもっと預言の目を、我々の預言の目を開いてください。さやかにあなたの見働きを見ることができますように、この時間も聖霊の導きを与えてください。主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。
OK my friends, this is where it starts to get a little exciting
ここからもっと楽しくなりますよ。
Of course, it's exciting all along. We've had a lovely time together, haven't we?
まあ、もうすでにですね、一緒に楽しい交わりをしてまいりましたので、もう楽しいんですけれども。
But I want to start showing you some things now in prophecy that will perhaps open your eyes so you can see things a little more clearly when they happen in the world.
予言の中からですね、聖書の予言の中からもっとこの世界情勢をはっきりと皆さんが見ることができるように、今日のお話をしたいと思います。
I need a volunteer to read.
再び自主的に聖句を読んでくださる方必要なんですけれども、どなたかいらっしゃいますか
？Okay, maybe it's the sister should read this time. Is there a sister that's willing to read?
今度は女性の方お願いしましょうか。はい、どなたか。
I'm going to appoint someone.
では指名しましょうか。
I want to appoint this young lady right here in the front. This one right here. I like to get the young people involved.
若者をできるだけ巻き込みたいと思ってますので。
Okay, are you ready? Daniel chapter 1.
ダニエル書1章なんですけれども、お開きください。
I want to show youThe parallel between what happened in Nebuchadnezzar's time and what is happening today.
ネブカデネザルの時代に起こったことと今日起こっていることとのですね、ま、この関連をさせたいと思うんです。非常に興味深いですよ。
And we're going to read beginning with verse 1 and 2 of chapter 1.
はじめにダニエル書1章の1節と2節を見ていきたいと思います。1章の1節2節読んでいただけますでしょうか。
ユダの王エホヤキムの治世の第3年にバビロンの王ネブカデネザルはエルサレムに来てこれを攻め囲んだ。主はユダの王エホヤキムと神の宮の器の器具の一部とを彼の手に渡されたので、彼はこれをシナルの地の自分の神の宮に携え行き、その器具を自分の神の蔵に収めた。
When Nebuchadnezzar took over Jerusalem, conquered Jerusalem,
ネブカネザル王がエルサレムを攻略してですね、自らの手中に収めたとき、
This was only part of his effort to conquer many nations.
彼は同様に世界中のですね、他の多くの国々を征服してきたわけです。そしてついに彼はですね、世界大帝国をですね、自らのもとに築いたわけです。そしてバビロニア帝国というですね、その国を築き上げたわけですね。
Which included the Jews.
ユダヤ人もその帝国の支配下に入ることになりました。
Now, Nebuchadnezzar's goals were very, very broad.
ネブカデネザルの目的はですね、非常に幅広いものでした。
He had the view that society was sacred.
この彼はですね、社会全体を、神聖な清いものにしたいと考えました。
And that everyone in a society, in order to protect harmony, had to worship in the same way.
ですから、社会のに属するすべての人たちがですね、同じ方法で礼拝に参加するようにと、意図したわけです。
That's the meaning of a sacred society.
これがこの神聖な社会の社会とはこういうものなんですね。
If you were born, for instance, in Babylon,
例えば皆さんがバビロンに生まれたとします。
You were responsible to worship in the Babylonian way.
バビロンの方法で礼拝をすることをですね、期待されるわけです。
And if
求められるわけです。
But you know, when he was bringing all these other nations into the Babylonian control,
他の国々もですね、バビロンの支配に服させていたときに、
He had to first organize them so that they would naturally join in the religion of Babylon.
まず、この、これらの国々をですね、に秩序を、持たせる必要がありました。それは結局、最終的には宗教的にですね、彼らを自分の思惑に服させるという目的があったわけです。
He organized the education of the leaders of Babylon to be all the same kind of education.
バビロンの指導者たちをですね、まあ、同様の体系の中でですね、教育するということをしました。
He wanted to get everybody thinking and acting in the same way.
すべての人がですね、思いを一つにし、行動を一つにする。ように仕向けたんです。
That's why he chose many of the Hebrews to learn the education of the Chaldeans.
そのために、ヘブル人のですね、特定の人たちを選んで、そしてカルデアの方法で教育しようとしました。
Read verse 3 and 4.
三節と四節読んでいただけますか。
次に王は宦官の長アシペナズにイスラエルの人々の中から王の血統の者と貴族たる者数人とを連れてくるように命じた。すなわち身に傷がなく容姿が美しく、すべての地位が高く知識があって視力なく、王の宮に仕えるに至る若者を連れてこさせ、これにカルデア人の文学と言語とを学ばせようとした。
Nebuchadnezzar knew that in order to get to the final principle of everyone worshiping in the same way, he had to have everybody thinking and acting in the same way.
最終的に全ての人たちを同様の礼拝形式にですね、服させるために、まず全ての人が思いにおいて行動において一つになるようにと仕向けていったわけです。
So he organized a universal educational system.
そこで世界的なですね、教育機関というものを確立させました。
It wasn't just Daniel and his three friends.
それに巻き込まれた人、ダニエルと三人の友人だけではなかったんです。
There were many other Hebrew young people that were also chosen to study.
他にも選ばれたヘブル人の若者たち、多数いたわけですね。
And also young people from other nations that Nebuchadnezzar had conquered.
さらに他の国々からも、ネブカデネザルによって征服された他の国々からも若者たちが選ばれて、バビロンに連れてこられたわけです。
But he knew that education wasn't enough.
しかし、ネブカデネザルは教育だけではですね、不十分だということをよく知っていました。
Nebuchadnezzar wanted a harmonious empire economically, politically,educationally and religiously.
ネブカデネザルは経済において、政治において、教育においてですね、そして最終的に宗教において彼らを人々を整えていかなければいけないということをよく知っていました。
So the Bible tells us that Nebuchadnezzar also established a universal political order.
ネブカデネザルはですね、まあ、政治的秩序をですね、整えていったことが聖書に記されているわけです。
He took these young people and trained them and then put them in positions of leadership and responsibility politically.
若者たちを選んで高等教育を受けさせ、そして最終的にですね、政治的な、トップの地位につかせようという思惑を持っていたわけです。
And we read about these people in chapter 3.
これらの人たちについてはさらに三章、ダニエル三章に出てきます。
Read verse 2.
ダニエル書三章の二節をご覧ください。お読みいただけますか？
そして、ネブカデネザル王は、総督、長官、知事、参議、法官、高僧及び諸州の幹事たちを召し集め、ネブカデネザル王の建てたこの像の落成式に臨ませようとした。
He was calling all these government leaders to the worship of the image.
政府のすべてのですね、指導者たちを招いて、彼の作った像を拝ませようとしました。
That tells us that in order to get them to the point where he would call them to the worship of the image, he first had to organize them in a political order.
この像を、彼の作った像を拝ませるに至るためにはですね、すべてのこの、彼が選んだ人たちをですね、この政治的な秩序のもとに服させる必要があるということを彼は分かっていました。
I want you to notice who these people are.
3章の2節に出てくるこれらの人たちについて注目していただきたいんですが、
There were princes.
総督。
Who were the elites of society.
彼らは社会のいわゆるエリートでした。
There were governors,
長官とあります。
Who oversee regional, governments.
地方のですね、政治を司っていた人たちでした。
There were captains.
あ、ごめんなさい。それは知事の方ですね。
Who are the
そして長官。
Who are the military leaders.
知事が政治を司って、長官が、この軍隊の指導をしていました。
There were judges who represent the court system.
参議というのは、法官の方ですかね。法官の方かもしれません。ごめんなさい。司法を司っていました。
There were treasurers who represent the monetary and economic system.
庫管というのは、いわゆる財務的なものをですね、経済を司っていた人たちでした。
And there were counselors.
それから、高僧ですかね。
Every ruler has his counselors.
英語を直接訳すならば、まあ、側近のですね、助言を与える人たち、なんて言ったら言葉がふさわしいですかね。
Who advise him?
全ての指導者、支配者にはですね、そういう人たちが、側近がいて、王様や皇帝なりにですね、助言をするわけです。
And, there were also all the other rulers of the provinces.
そして、諸州の管理たちを召し集めとあります。
So you see, they had organized a whole system throughout the entire empire.That was harmonized politically speaking.
帝国全体を通じてですね、政治的な秩序を確立させるということがなされたわけです。
By the way, Nebuchadnezzar also organized the monetary system and the economy to harmonize throughout all of the empire as well.
政治レベルだけでなくて、経済界もですね、ネブカデネザルは支配し、牛耳ってですね、そして、秩序だったものに整えていきました。
That's why the treasurers were represented there at the worship of the image.
ですから、ここに庫管と出てきますけれども、この財務を取り仕切る人たちがですね、集められて、その人たちも金の像を拝むように求められたわけです。
So Nebuchadnezzar's goal was to organize the whole empire with educational harmony, political harmony, and economic harmony.
教育、そして経済、政治、この三つの分野においてですね、秩序を整えて帝国全体をですね、自らの秩序のもとに支配しようというのが彼の思惑、目的でした。
He knew that he could not get religious harmony around the image if he did not have these three things in place.
まず、それらの秩序、三つの点における秩序を整えることができなければ、宗教の面で、この秩序をですね、整えることは不可能であるということを知っていたわけです。
Now, when he had all those things in place, then he began to press for religious harmony throughout the empire, a global religion.
これらの3つの要素を整えて初めて彼は、宗教を、まあ、世界宗教としてですね、秩序だったものに使用することができるということが分かっていたわけです。
Now I want to show you something.
あることを、あるものを見せたいんですけれども。
Turn to Revelation 13.
黙示録13章を開きください。
And we're going to read verse 8.
黙示録の13章8節ですけれども。
Speaking of the beast, which is Roman Catholicism and her worship.
ここにローマカトリックを表している獣とその、まあ、礼拝をすることが書かれているんですけれども、
The prophet John says,
使徒ヨハネはこう言っています。
8
節読んでもらえますか。
地に住む者で、ほふられた子羊の命の書に、その名を世の初めから記されていない者は皆、この獣を拝むであろう。
What does it mean when it says that all that dwell upon the earth shall worship him?
地に住む者、すべての者が皆この獣を拝むというのはどういうことでしょうか?
This is saying that the whole world is going to be brought into a harmonious religious or harmonious religion.
これはつまり世界全体の宗教がですね、一致するということです。
At the very end of time, the Roman Catholic Church is going to control the religion of the world.
最終時代に、ローマカトリック教会は、全世界を支配するためにですね、宗教を一致させようとします。
And this system will be imposed on everyone just like it was in the days of Nebuchadnezzar.
ちょうどネブカズネザルの時代のように、この体制がですね、全世界に、いわゆる敷かれるようになるわけです。
So how are the modern Nebuchadnezzars trying to do this?
今日の現代のネブカズネザルたちは、それをどのようにですね、確立しようとしているのでしょうか。
For a long, long time, they have been working on organizing all areas of life in a global system.
この長い年月をかけてですね、地のあらゆる分野の人たちはですね、この目的のために秩序を確立するために構築するためにですね、働いてきました。働きかけてきました。
While the educational system of the world is not centrally controlled, by a political entity, a political body.
この教育機関がですね、いわゆる政治的な権力によって、ものによって、そのもとで支配されていない間は、
Nevertheless, the global, the educational system of this world is quite similar wherever you go in the world.
まあ、まだそこまで行ってないにしても、大体世界全体を見渡してですね、この教育制度というのは、ほとんど同様のものになってきています。
In Babylonia, in Babylon,
バビロンにおいて、
There was a system of speculation and worldly philosophy in the modern world.
まあ現代の世界では、
We have a system of speculation and secular philosophy that is parallel with the ancient Babylonian system of
education. 古代のバビロンとですね、酷似した、訳がとても難しいんですけども、この哲学的なですね、考えになってきています。
Is it clear? Is it clear?
わかります?バビロンの時のですね、時代の哲学と現代の教育による哲学がですね、似通ってるということです。
You got it? Okay. All right. Ever since World War II,
第二次世界大戦以来、
The United Nations has been organizing a global political order.
国連はですね、世界レベルのこの政治秩序をですね、構築しようと働いてきました。
In fact, right now, the head of the United Nations is a Korean.
今現在、この、
Boy, this is a tough one.
国連のですね、一番上の責任者は韓国人でありますね。
The global political order at the United Nations has been growing in power gradually and more and more until today.
国連の、世界レベルのですね、この政治、国連の構築している世界レベルの政治秩序というのは、どんどんどんどんこの、まあ、構築されていって、現在に至っているわけです。
And it involves all the same positions as we read there in Daniel chapter 3.
先ほどダニエル書3章で読まれた全てのこの役職のについている人たち、そういったものがですね、現代も存在するわけです。
And the economic crisis that has developed in this world,
この現代世界でですね、直面しているこの経済危機というものがあって、
is also being used to create a global economic order.
その経済危機すらですね、世界的な、経済秩序を構築するために用いられるんです。
Similar to what happened in Babylon.
バビロンで起こったことと非常に似ています。
So over the last 50-60 years,
ですから過去50年、60年の間に、
modern Nebuchadnezzars have organized political and economic order.
現代のネブカデネザルたちが政治的秩序、経済的秩序をですね、どんどん構築していったわけです。
As a foundation for a global religious order.
それは世界レベルの宗教秩序のですね、基礎を築いているものなのです。
You can be sure that pressure for a religious, global religious system will start soon.
この、世界レベルのですね、宗教体制というものが、そこに向かっていく圧力がですね、まもなく皆さんも感じるようになるでしょう。
And it will lead to a universal Sunday law as predicted in Scripture.
そしてそれが聖書で予言されているところの、世界規模の日曜休業令へと至るのであります。
The best example of this,
その一番いい例はですね、
can already be identified.
もうすでにそのことが、その正体をですね、あらわにすることができるんですけれども。
And that is Europe.
これ、まあ、ヨーロッパが一番いい例なんですね。
Here's what they did.
ヨーロッパでこういうことが行われました。
Europe is a regional example of what's going to happen on a global scale.
今から世界レベルでですね、世界規模で行われることの この一部の地域のですね、地域において行われているものが今から世界規模で行われることの一つの例になっているんです。
Global leaders are learning.
模範ですね、ごめんなさい。
Global leaders are learning by their experience in Europe how to manage the whole world on the principles of Daniel's or of Nebuchadnezzar.
いわゆる予行演習みたいなもんでしょうか。世界の指導者たちはヨーロッパで、やがて世界規模でなそうとしていることをですね、ヨーロッパでリハーサルしているわけですね。そしてネブカネネザルが確立したこの秩序というものを自分たちも再現させようと、そこに向かっているわけです。
Here's what they did.
こういうことをしました。
They took many different nations,
多くの異なる国々を集めて
and organized them into an economicharmony.
経済的にですね、調和させようとしました。
In Europe, they organized economic harmony between the nations that were all the time fighting with each other.
かつてですね、常に争い合っていた国々を、調和へと持っていくために。
In fact, they came to the place where theyorganized monetary union for many of them as well.
そしてこの経済をですね、一つにしようという試みがなされたんです。
In other words, they used the economy to try to bring these nations together into harmony.
経済において調和させようと、これらかつて争っていた国々をですね、経済においてまず調和させようという試みがなされました。
Once they did this,
それができたならば、
they could manipulate them into political union.
経済同盟も容易に結ぶことができるようになるわけです。政治同盟も同様に結ぶことができるようになるわけです。
In other words,
つまり、
their goal was to force the nations of Europe into one super state.
ヨーロッパ全体をですね、一つの大きな州にまで、持っていこうという計画なんですね。
And they were very successful.
非常にうまくいっています、この計画は。
The people, the citizens of Europe,did not know what was happening to them.
ヨーロッパに住んでいるヨーロッパの人たちは一体何が起こっているのか分かっていませんでした。
It was kept a secret.
大事なことは隠されていたんです。
And I might add that the European Union is actually a Roman Catholic project.
そしてここで付け加えたいのは EU というですね、ヨーロッパ連合と言われている組織はローマカトリック教によって作られたものなんです。
It is designed to resurrect the old Holy Roman Empire.
これはかつてのですね、聖ローマ帝国をよみがえらせるための手段の一つなんです。
And the citizens of Europe don't even realize it.
そのことをヨーロッパの人たちは知りもしません。
They have no idea for the most part.
ほとんどの場合何が起こっているかさっぱり分かってないんです。
The European Union started all the way back in 1957.
ヨーロッパ連合の始まりは1957年にまで遡ることができます。
With a treaty called the Treaty of Rome.
ローマの規約というものがなされました。
It was signed in Rome. That's why they called it the Treaty of Rome.
ローマでこの署名がなされたのでローマの規約っていうのを呼ばれたわけですけれども。
All the leaders of Europe got together and they met in Rome and signed the treaty and then they went over to the Vatican and had an audience with the Pope.
ヨーロッパ人の指導者がローマに集まって、その契約に署名をしたわけですね。その後彼らはローマ法王に会いに行きました。
The founders of the European Union were all Roman Catholic with a Roman Catholic idea for Europe.
ヨーロッパ連合の指導者、創設者たちは全員ですね、ローマカトリック的な思想を持ったローマカトリック教徒でした。
The only way that Europe could become united was if Germany became united again.
ヨーロッパがですね、一つになるためには、東西に分かれていたドイツを一つにする必要がありました。
So John Paul II and Ronald Reagan organized a conspiracy to bring down Eastern European communism.
Bring
to collapse, okay. to break down.
そこで、ヨハネ・パウロ2世とレーガン大統領、当時のアメリカの大統領がですね、共に図って、そしてこの東ヨーロッパのこの共産国をですね、崩壊させるに至ったわけです。
In 1989, the Berlin Wall was no more.
1989年にベルリンの壁崩壊という事件が起こりました。
Shortly afterwards, Germany was reunited.
それから間もなくして、東西のドイツがですね、一つになりました。
That laid the foundation for a European Union, which became a superstate.
その出来事によって、ヨーロッパ連合がですね、一つの大きな州へと、確立されていく大きな基礎が築かれました。
At first, the European Union was only an association of nation states.
当初は、ヨーロッパ連合というのは、国々の州のですね、が協力し合おうというものに過ぎなかったんです。
And then later, after a long period of time,
それからしばらく経ってから後に、
they were able to organize a federal government over all those nations.
これらのすべてのヨーロッパ人の国々にですね、federal government。はい。連邦政府を確立することができました。
That came into effect December 1 of 2009.
そのことがなされたのが、2009年の12月だったんです。つい最近のことですね。
Rome is very happy with the progress in resurrecting the old Holy Roman Empire.
この聖ローマ帝国を復活させる計画がですね、どんどん進んでいることにローマは喜んでいます。
Now that Europe has economic and political unity,
今現在ヨーロッパは、政治、経済の一致にまでこぎつけました。
It is now time for there to be religious unity.
あとは宗教の一致だけが残っています。
And already the Roman Catholic bishops are starting to press Europe to increase the Sunday laws in Europe.
もうすでに、ヨーロッパの、このカトリックの司祭たちはですね、ヨーロッパでにおける日曜休業令をですね、実現させようと強く働きかけています。
Tomorrow night I'm going to show you exactly how they're doing it.
実際にどういうふうにそれをしているかということを明日の晩お話ししたいと思っています。
But they are working very hard to increase the Sunday laws.
この日曜休業令へと発展させるために彼らがどれほど熱心に働いているか明日申し上げたいと思います。
For Europe, stage one is economic unity.
ヨーロッパにとっては第一段階において、この経済の一致ということがなされました。
Stage two is political unity.
第2段階が、政治の一致でした。
And stage three is religious unity.
第3段階が宗教の一致であります。
We're about to enter stage three with you.
そしてヨーロッパはですね、その第3段階にがなされつつあります。
But Europe is an example of what's going to happen on a global scale.
そしてヨーロッパは このやがて世界規模で行われることの一つの例に過ぎないんです。
No way that you can have religious unity on a global scale unless you first have political and economic unity on a global scale.
政治、経済において一致がなされない限り、世界レベルのですね、宗教の一致というのは不可能なんです。
And that's how they're building a parallel empire today to Nebuchadnezzar's empire in ancient Babylon.
そして今日、古代ネブカデネザルが構築したですね、この世界帝国を同様の形でですね、今日築き上げようと世の指導者たちはですね、懸命に働いているわけです。
Come back to Daniel chapter 3.
ダニエル書3章に戻りましょう。
When finally the economic, political, and religious order is all in place,
政治、経済、宗教の秩序が完全に整ったとき、
then the universal Sunday law will come.
そのときに世界規模の日曜休業令がやってきます。
And God's people will be isolated from society.
そして神の民はですね、社会から完全に切り離される、隔離されることになるでしょう。
They will no longer be allowed to participate in society.
もはや社会のですね、社会に加わることは許されなくなります。
And the reason is because they will not be able to buy or sell according to Revelation 13.
なぜこの社会の一員として加わることが許されなくなるかというと、黙示録13章にあるように彼らの売買がですね、完全に禁止されるからです。
But now look at Daniel chapter 3.
ダニエル書3章をご覧ください。
This tells us that every aspect of political and economic society is going to work against God's people.
つまり将来神の民に反対してですね、この政治経済界が完全に神の民に適して働くということであります。
Please read verse 2 again.
もう一度3章の2節読んでいただけますでしょうか。
そしてネブカデネザル王は総督、長官、知事、参議、古官、法官、高僧及び諸州の管理たちを召し集め、ネブカデネザル王の立てたこの像の落成式に臨ませようとした。
None of these people in these positions are going to defend you against the persecution.
これらの役職についている者の誰一人として、皆さんにですね、神の民である私たちに好意を示し、そして擁護することは決してないでしょう。
The princes or the elites will not help you.
世のエリートたち、政治の上の地位にいる人たちは皆我々に敵対することでしょう。
The governors will not help you.
政治家たち、支配者たち、私たちを決して助けません。
The local regional government leaders won't help you.
地方の、まあ、沖縄県だったら知事さんとかですね、そういう、県議員たちだとか、決して私たちの味方にはついてくれません。
The military will not help you.
軍隊も私たちを助けてはくれません。
The court system will not help you.
裁判所も私たちを助けてくれません。
The police department is not going to help you.
警察も私たちの助けにはなりません。
And most of all, the monetary system is not going to help you.
そして何よりもこの金融機関もですね、私たちを助けることはありません。
In fact, you'll be excluded from the monetary system.
かえってこういった金融界からですね、完全に、のけものにされてしまいます。
The only way you'll be able to do any trading is if by barter system.
私たちがもし取引をですね、することができるとしたら、もう物々交換以外になくなります。
And that may also be illegal.
それすらもですね、 いわゆる法律では禁止されることになります。
Not one area of society, not one organization, not one individual will be able to help you.
あらゆる社会の側面、いかなる組織、すべてのものがですね、私たちの敵に回って神のためを助けることはなくなるわけです。
If you are faithful to Jesus Christ.
私たちがイエス様に忠実であるならば。
Does that scare you?
そのことを私たちを恐れさせますか?
It shouldn't.
そうなるべきではありません。
If you love Jesus with all your heart,
全身全霊を持ってイエス様を愛するならば、
If Jesus is the ruler of your life,
私たちの生涯のイエス様が支配者であられるならば、
you have no fear.
恐れることはありません。
If you end up in prison,
最終的に投獄されたとしても、
Or in front of the firing squad?
この銃で撃とうとする人たちのですね、いわゆる、処刑されようそうになったとしても、
That's not your problem. That's Jesus' problem.
私たちのそれは私たちの問題とはなりません。イエス様の問題なんです。
It may not be pleasant.
喜ばしいものとは言えませんが、
But Jesus never promised us that everything would be pleasant.
そしてイエス様はすべてのものがですね、好ましいものとはならないとおっしゃっています。
He said things would be rather unpleasant.
かえって好ましくない事態が私たちに起こるとイエス様は前もって私たちに伝えておられるわけです。
But you know something?
しかしですね、
Daniel chapter 3 tells us about the outcome.
神の民がどのような結果に至るかということもダニエル書3章は示してくれています。
When Shadrach, Meshach, and Abednego were thrown into the fiery furnace,
Shadrach, Meshach, Abednego が燃える火の炉に投げ込まれたとき、
What did Nebuchadnezzar see?
ネブカネネザルは何を見ましたか?
With his eyes.
彼の目で何を見ましたか?
Read verse 24.
24節読んでくださいますか?
その時、ネブカネネザル王は驚いて急ぎ立ち上がり、大臣たちに言った。我々はあの三人を縛って火の中に投げ入れたではないか。彼らは王に答えていった。王よ、その通りです。
25節お願いします。
王は答えていった。しかし私の見るのに四人の者が縄目なしに火の中を歩いているが何の害をも受けていない。その第四の者の様子は神の子のようだ。
When the fire of persecution is the hottest,
迫害の火が最も熱く私たちの、うちに私たちの周りで燃え上がるとき、
When you have no alternatives, but to suffer for Christ,
キリストのために苦しむということ以外あらゆる選択肢が失われるとき、
Like Shadrach, Meshach, and Abednego,
シャデラク、メシャク、アベデネゴのように。
Christ will stand by your side.
その時のようにキリストが私たちのそばに立ってくださいます。
And whether you live or die, it doesn't matter. You
are with Jesus Christ. その時私たちが死ぬ運命に預かろうが生きる運命に預かろうがそれは問題ではなくなります。
You see the story of Nebuchadnezzar's image.
このネブカネネザルの金が金の像を建てたこの物語はですね、
came out differently than Nebuchadnezzar expected.
ネブカデネザルの、思惑とは全く異なる、結果に至りました。
He expected the great image to be the wonder of the world.
この彼の作った金の像がですね、全世界の、驚き、称賛の的となって、
But God arranged things so that His name was glorified in the persecution of Shadrach, Meshach, and Abednego.
そうやって称えられることを期待したんですけれども、神様は、シャデラク、メシャク、アベデネゴとしてですね、全く違う結果を、もたらしたわけです。
Their story was what was on the lips of everyone all throughout the empire.
彼らのこの経験がですね、この出来事がバビロニア帝国中に、伝えられていきました。
This story is a promise to you.
この物語は皆さんにとって約束となります。
That Jesus will do the same thing for you.
イエス様が皆さんのために同じことをしてくださるという約束であります。なぜなら私たちはシャデラク、メシャク、アベデネゴと同じ神に仕えているからです。
I do, don't you?
皆さんもそうではないでしょうか。私はそうですよ。彼らと同じ神様に仕えています。 Pardon?
What have we to fear?
ですから何を恐れることがありましょう。
Jesus promises to sustain us in every difficulty.
イエス様の約束があらゆる困難を通じて私たちを支えるはずでありましょう。
So when the world is organized, just like Nebuchadnezzar organized his empire,
ネブカデネザルがちょうど自らの帝国を、一つの秩序のもとに置いたように、将来全世界が同様の秩序のもとに置かれるとき、
We will see the very same principles worked out in our generation.
同様の原則がですね、私たちのこの世代にですね、適用されていくのを見るでしょう。
I think that's rather interesting, don't you?
そういうことが実際に起こったらかえって興味深いとは皆さん思いませんか?
And when you have a prophetic mindset,
そして皆さんがですね、この予言的な頭脳を養い育てているならば、
You can see what they're doing in the world.And recognize its prophetic application.
世の中で起こっていることを見ながらですね、これは予言されていることなんだということをはっきりと認識し見ることができるわけです。
May God bless you.
神様の祝福が皆さんにありますように。
Let us pray.
お祈りしましょう。
Father in heaven, we thank you today for showing us something about the book of Daniel.
天のお父様、ダニエル書から私たちに大切な教訓を与えてくださいまして、ありがとうございます。今日、世界レベルでネブカデネザルと同様の帝国が築かれようとしているのを見ることができます。その中にあって、来るべき危機に私たちが備えることができますよう助けてください。ダニエルと3人の友人たちのように、いかなる予的なものを持っても自らを汚すまいという決心をすることができますよう助けてください。そしてイエス様に栄誉を期すことができますよう、いかなる、困難や試練の中にあってもイエス様に栄誉を期すことができますように。イエス様の御名を通し感謝とともにお祈りを捧げいたします。アーメン。